様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。今朝少しいつもより早く目が覚めてね、身支度をしてお参りをする、前にちょっと一服しておりましたら、珍しく家内が起きてきてお参りしようかなというんで、今日は学院の卒業式だしな、一緒にお参りしようかということで、まあ、家内はいつも夕参拝をしてくれておりますがね、今日はそういうことで朝のお参りを久しぶりに一緒にさせていただくことができました。お湿りの後で、路面はしっとり、濡れておりましたがね、まあ、比較的暖かい朝でね、お参りをさせていただくことができました。そうしましたら、大谷のね、金光町の大谷の商店街に入りましたら、ご存知のように今ね、トンビという映画のロケに使われた街並みを再現してましてね、いつも通る街なんですけど、今日はゆっくり通らせていただきましたらね、藤屋さんの呉服屋さんのところを通ってずっと行きますとね、看板とかですね、そういう提灯とかそういうのがいつもとちょっと違う、その昭和の街並みですね、トンビという映画のロケに使われた時の看板とかですね、飾りが付けられております。だから不思議な感じがしますね。私ももう50年お世話になっている町なんですがね、学院生の時にずっと行ってた散髪屋さんもありますし、それから、時々魚をその買わせてもらう魚屋さんがあるんですがね、その魚屋さんが、玉島の中屋さんの2号店ということになってですね、だからその本当の魚屋さんの名前と違う看板をあえてかけてるんですね、今ね。それから天ぷらなんかを大祭の時売ってるお店が、電気屋さんになってますね。だから本屋さんは本屋さんで、それから一番中心になるそのね、ドラマが展開される薬師丸ひろ子が、おかみさんをする居酒屋さんがあるんですね。それが今金光町が活性化のためにみんなが自由に使えるお店になってるんですね。そこもその映画のロケに使った時と同じような、飾り付けに、されておりましたね。それからいつもお世話になる古川の酒屋さんは、もう古川酒店で同じ名前で、いつもの看板よりもっとでっかいこう映画向きのね、看板を取り付けてありましたね。まあ、そういうところを通らせていただいて、行きも帰りもね、車をゆっくり走らせて、見させてもらいましたからね、まあ、ちょうど今映画の上映が始まってまして、映画を見た方とか映画を見てないけどそのロケ地を見たいというような人たちがおいでになっているみたいですね。それからお参りをさせていただきまして、いつものように徳次でご記念をして、それから、金光様のお出ましをいただきに行きましたら、学院生がね、今日は全員参拝されております。ご存じのように学院が今日が卒業式なんですね。今年度の学院の卒業式です。5月に入学して4月に、卒業するという、このパターンはずっと変わらないですね。私らの時もそうでした。ですから今日はですね、私たちの前の年の方、つまり家内のお姉さんとかですね、そういう人たちが卒業された日なんです。50年なんですね。学院卒業50年の日なんですね。みちみちね、二人で話したんですがね、私たちが入らせていただいた時に OB の方がおられてね、10日間ほど私たちの、まあ、どうですかね、修行の手ほどきをしてくださった方たちがいるんですね。 その中に、あの、家内のお姉さんがいたんです。そのお姉さんがですね、和子さんというんですけど、そのお姉さんが、学院は楽しいよということで、妹の家内にね、学院入学を勧めてくれたらしい。で、家内は働いてたんですけど、学院に入ったんですね。で、学院に入って、ちょうど、ですから1ヶ月後の5月の15日、入学の日にですね、その和子さんというお姉さんが、私のところにわざわざ来られてね、あの、岩本さんでしょうって、はい、そうですと言ったら、今年私の妹が入りましたからよろしくって言ってね、挨拶してくれましてね、その時に名前が道元という名前で、珍しい名前だと思ったんですね。それがあの最初のきっかけでしたね。それからあの私どもの男子6班というんですけど、男子6班7、8人いましたがね、その OB の方が、広島教会の、佐藤博夫先生という先生、今は山本になってますけどね、私より年は若いんですけど、その OB でね、お世話をしてくれました。その方がね、ものすごく私にね、親しくね、してくださったんですが、助言というんですかね、アドバイスをしてくださったことが非常に私にとってはプラスになりましたね。ある時ですね、その OB の方は10日間ほどその後輩と一緒におって、いろいろね、まあ、袴のつけ方とかね、下駄の履き方とかいろいろそういうことまで教えてくださるわけなんですがね、修行の基本についてね、私にこう個人としてね教えてくださった。岩野さんね、修行はね、しんどいことを逃げたらいかんよってね、しんどいことに向かっていけばね楽なんですよという、そういうことを教えてくれたんですね。やっぱり修行というのはしんどいですからね、今まで自由勝手に過ごしてたのがみんなと共同生活するわけですからしんどいですよね。朝早く起きて夜遅くまでね修行するわけですから、どうしても逃げ腰になるんですよね。その教えをいただいて私はね、よしと思ってね、まあ元気でもありましたしね、23歳でしたからね、元気な盛りですから、ああ本当にあの頑張りましたね。まあ、みんなが嫌がるようなことを率先してする、トイレ掃除をする、ね、そうすると本当にその山本先輩の助言のようにね、1年間が楽しく修行できましたね。これは私はね、学院修行だけに限らないと思うんです。皆さんもね、今いただいてるお仕事とかね、家事とかあるでしょ、自分の役目、そのね、逃げ腰じゃダメですね。しんどいことに向かっていくというぐらいの気持ちになっていかれるとね、それがおかげになるんですね。ここにおいでになる方でも何でもあのこういう人が多いんですね。ああでもないこうでもない言ってね、そういう不足いう分だけ損してるんですけど気がつかないですね。そういう人はもうあの性格的にそうですね、何でも文句つけたくない、損してるんですね自分が。なぜありがたく向かっていく人はやっぱ得してますね。一生がえらい違いますからね。同じことをしてるのにね。ああ、私はまた、こうやってご飯炊かないかんのかなとかね、掃除せないけんのかなとかいう、そういう思いでしたんではね、そのやったことの意味がない、ね。ありがたく率先してさせてもらう。そうするとそれが全部自分の、ね、得になってくるんですね。私はですから50年前にね指導してくださったその先輩に本当にお礼を言いたい気持ちですね今。それから家内のお姉さんにもね、ようもようもあの時にね妹を紹介してくれたなと思ってね、お礼を言いたい気持ちでおります、ね。まあ、そういうことも全て神様の差し向けですね。皆さんもそうじゃないですか。自分の人生の転機には何か差し向けがあるはずなんです。自分の意志をはるかに超えた何か大きな働きがあって今があるんじゃないですか、ね、そのことを忘れないように ね、しっかり大切にお礼をしていかなければならないと思います。はい、今日も弱めです。